時刻10時13分を回っています。クラシックズレオリ月の第3週の水曜日のこの時間は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。函館工業高等専門学校の、先生方あるいは周りの方々にいろいろなお話をお伺いしていきます。今月は生産システム工学科教授の立川博先生がお見えです。立川先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。少し早めに来ていただいてありがとうございました。ひとしきりお話をしてしまったところなんですが、まずこの生産システム工学科というのはどういう学科なのか、このあたりを教えてください。
従来5学科機械と電気と情報と物質工学かな、あと環境都市工学科っていうのは5つあったんですけども、新学科の再編で機械と電気と情報を一つの学科にまとめまして、生産システムと、いう形で、統合してですね、さらに高度化を図ろうということで出来上がった学科です。
世の中の流れというか社会の流れに応じて必要な学科もそれからありようも変わってくると思うんですが、守屋先生にお伺いしたところ、高専の情報工学科の立ち上げに大変ご尽力をされたということですので、この情報工学科というものがそもそもどういうような概要のものなのかも教えてください。
情報工学科というのはコンピューター技術者を育成するというのが目的の学科なんですけども、コンピューターが世の中にどんどん広まっていく中でですね、コンピューターを使ったシステムとか、全ていろんなところに、自動車からいろんなところにコンピューターが入ってくる中で、それを開発できる、できる技術者が不足しているという状況から、全国の大学とか高専に情報工学科が次から次へと出来上がったという時期ですね。
今そういう分野の好きな学生さんたち、中学生さんとか高校生さんなんかも、将来何になりたいというと、システムエンジニアになりたいという言葉が、昔そういう言葉を聞いたことがないわなんていう言葉も割とポンポンと出るような世の中に変わってきましたよね。
システム技術っていうのは、システムを構築するっていうのは単にコンピューターをいじるだけじゃなくて、コンピューターを使って何をやるかと、アイデアのスタート、アイデアからスタートして、そしてそれを実現して実際に使ってもらうということですから、非常に長いライフサイクルっていうのかな、そういう中での技術ですから、全てのことをやらないとならない。見た目にはすごくかっこよくて素晴らしいなんですけども、非常に苦労の多い仕事だっていうことは間違いないです。
でもその分やりがいがありそうなんですが、実は久しぶりにこの西部地区にいらしたということなんですが、もともとはこの地区でご縁があったということですね。
このエリアで生まれました。
小学校は
小学校はですね、森なんですよね。親の転勤で森に行きまして、それから中学校が札幌で、高校でまた函館に戻ってきたということです。
差し支えなければ高校はどちらだったんですか？
ラサール高校です。
で、大学へは、ご自分の将来を目指したところに行かれたんだと思うんですが、そうですね、どういうところに？
工学部ですね。工学部の、電子工学科っていう学科なんですけども、そこに行きました。
どういう勉強なさったんですか？
いわゆる電子工学ですから、コンピューターの部品とか、あといろいろ、今流行りの、あの頃は電子工学っていうのは非常に皆さん興味があって、有名だったんですけど、電子部品を作る、そういう技術を勉強する学科でした。
今それこそもうパソコンはもとよりスマホでも何でも大変身近にそういうものがなりましたけど、当時学生さんでらした頃、コンピューターってまだまだでかくて高くて難しいものだったそうですね。
私が大学の時に使ったというか使わせてもらえなかったんですけども、コンピューターっていうのはコンピューター、質っていうのがあって、そこにチンザマシマしてて、で、コーディングしたプログラムと紙のを持ってって、これでプログラム、動かしてって置いてくるような仕組みになってました。実際には触らせてもらえなかったという、
すごいですね。社長室みたいにコンピューター室があってそこに鎮座ましましてたというね、それが一般的にこんな風に普及し始めたきっかけとなったのは大体いつ頃どんなことがあったんですか。
そうですね、まあ、いわゆるさっき言った電子部品が CPU とかメモリとかそういうのがどんどんどんどん小さくなって、価格が安くなって、そしてコンピューター自体も安くなったという時代が来まして、まあ、それが理由でいろんなところに、まあ、会社とかそれから大学の研究所とかそういうところに一人一台という形でコンピューターが導入されるようになって、はい、初めて、まあ、そういう形になって、まあ、その後パーソナルコンピューターという形で会社なんかは机の上に事務用品の代わりにコンピューターが置かれる時代がバタバタバタっと来たという感じですね。
機械音痴の私でさえもパソコンがなければ暮らしていけないというそういう時代になりましたが、まあ、そういう技術の発展のおかげで、私たちの暮らしにはいろいろな便利なものが登場して安心安全なものも登場しました。とりわけ立川先生は列車の保安制御という、はい、そういうところでコンピューターとの関わりがあるということですが、これは厚生に入る前のお仕事での、
そうですね、はい、まあ、就職したところが、まあ、そういうことをやってた会社だったので、まあ、そういうところに配属になってそういう仕事をして鉄道関係のですね信号システムの開発をずっとやってきました。
はい、これは大変興味のあるところなので少し詳しくお伺いしたいんですが、まあ、列車事故などがあるとスピードの出しすぎて、はい、安全制御装置が設置されていなかったとかあるにもかかわらずとかいろいろ聞くものなんですが、そもそもこれはどういうような装置なんでしょうか。
まあ、鉄道がですね高速で走るためには、はい、まあ、は早く走れば早く走るだけ危険なわけですよね。ちょっとしたミスが大きな事故につながりますから、それを何かトラブルあった時とか故障した時とかは安全側に列車を止めるというのが、まあ、あと信号システムの役割になります。はい、で、高速に走るためには、そういうと高速に走ってても安全に停止できるというのが担保されない限り、高速で走ることはできないという考え方ですね。はい、
そうしますと、そのレールの、スピードをこれからこの先に出しすぎると危険だよというポイントポイントに、そういう制御システムの、感知するようなコンピューターをこう埋め込むというか、はい、設置していくという、はい、そういうことなんですか。
まあ、ATS の考え方ですけども、はい、まあ、列車の運転が、危険な状態になった時には列車を止めてやるというのが ATS の考え方で、はい、急なカーブの入り口に地上側にそういうデータを送信できる装置を置いといて、はい、でその上を列車が通過したら車上士で受信して列車、はい、スピードオーバーしてるからってことでブレーキをかけて列車を止めてやるというのがATS の考え方ですね。はい、
これが開発され始めた頃というのはいつ頃だったんですか。
そうですね、まあ、私がちょうど直接担当してたのは、まあ、今から30年ぐらい前になりますね。
はい、
で国鉄が民営化するときに特にいろんなそういう安全装置を、まあ、見直すということでいろんなシステムが開発されたんですけども、それの中に一つに新型の ATS という ATSP があります。
はい、それを設置するかしないかはそれぞれ の会社によって義務付けられているわけではなくて、ね、実質的にやるものなんです。
そうですね、自分とそれぞれの会社が、まあ、どう安全を担保するかっていうのを、うん、考えて、まあ、システムを設計して、うん、まあ、こことここに設置しようということを考えて、まあ、当然経済的にコストがかかりますから、はい、それとの兼ね合いで徐々に一遍にはできませんから徐々にやっていくという形を取っていると思います。はい、
そういうシステムは、まあ、日本は鉄道の技術、まあ、いろいろなことも含めて、世界をリードしていると言われますけども、もちろん外国でもしのぎを削りながらそういうものは開発されていたわけですね。
そうですね、まあ、特に日本とヨーロッパ、うん、が競争しながらシステムの開発を進めているというのが実情だと私は感じてます。はい、
で今では鉄道どこの各国の鉄道でもそのシステムは取り入れているという。
そうです、うん、お互いにこういわゆる自分たちの技術力を、まあ、競争し合うんですけども、はい、まあ、相手の考え方が良ければそれを導入したり、
あ、そうですよね、
してどんどんどんどん、まあ、あのフランスの運動新幹線だって、はい、日本の新幹線だってそういうことでしのぎを削りながらお互いに自分たちの技術力をアップしていってるということです、
ね、だからあのどこかの国で新幹線を作ります、列車を売り込みたい、レールを売り込みたい、そして安全装置も売り込みたいという時にはやっぱりそのしのぎを削り合ったその技術の高いところとそのコストの問題で、ええうまくいくかどうかっていう
そうですね、
うん、まあ、そうではあってもそのシステム制御装置があったにもかかわらず事故が起きるということも
そうありますね。まあ、具体的にはあの JR 西日本の尼崎の事故なんか、はい、あそういうのが設置されてれば少なくともですね、まあ、最後の時ところの取り入れとして役に立ったんじゃないかというふうに考えています、
は
い、
で、まあ、そういうふうにあればという時とあっても、まあ、人間のミスであの事故が起きてしまう可能性もあるというこのあたり機械と人間 の, あのバランスっていうのは先生はどんなふうに考えていらっしゃるんですか、はい、
まあ、そこがですね、まあ、基本的に、まあ、これ安全工学っていうものの考え方なんですけども、はい、まあ、機械はいつかは壊れるんですね、絶対壊れない機械はないし、うん、人間は、ミスをするという前提でシステムを考えていく必要があるということですね。ですから、いかに立派な人が運転してても、はい、年を取ればあの 事故を起こしたりするという前提で、はい、まあ、列車なんかも考えてシステムを考えていかないとならないということ、う
ん、なんか何かその人のミスで事故が起きるとそのミスを犯した人にばかりこう集中して、はい、こう行きがちなのでそこがなかなか辛いところだと思うんですけれども、 それはミスをするのが人間なんだという考えのもとに二重三重の安全を担保するような仕組みを考えるという、
そうですね、うん、まあ、そういうところにもお金をかけていかないとならないということです。
そうなんですよね、でも、まあ、こうやって聞いているとそれこそスピードアップして暮らしに利便性があってしかもそれで安全でという大変やりがいのあるお仕事をされていらしたんですね。
まあ、そうですね、あの、仕事は非常に企業にいた時の仕事は非常に楽しかったですし、はい、よかったと思ってます、
そういうお仕事を、まあ、若い学生さんたちにも伝えていくということですけれども、先日来それこそ鉄道の話で言えば江差線が廃線になりまして、はい、リスナーさんたちも行ってきました、懐かしかったですとか言ってメッセージもいろいろ来たんですが、江差線というのはその鉄道マニアの方にとってはどういう魅力のある線路だったんですか。
まあ、JR 北海道にとってみれば赤字路線ですから、はい、なるべく赤字を作らないためには廃止したかったんでしょうけども、やっぱりああい こう古い線っていうのは古い信号システムが入ってるんですね。まあ、特に単線ですから、はい、単線っていうのは、まあ、一車両がいると反対方向から来ると、まあ、必然的にぶつかってしまうんだけども、はい、まあ、閉塞って言って、ここの区間には一列車しか入れないというような制御をするというのが、まあ、閉塞システムって、まあ、ちょっと難しい言葉で申し訳ないんですけども、はい、で湯の台って駅と江差市の間にはもう一列車しか入れないということで、湯の台に通標閉塞っていう装置があって、それがこう鉄道マニアの方にとってみればすごくこうなんで教習を覚えるシステムになってて、まあ、私も行ったことあるんですけども、はい、湯の台 の通標閉塞のシステムが有名でしたね。
それは函館側から湯の台に来る、それから江差側から湯の台に来るとその通標システムっていうのはその単一両しか走らないっていうのはどうやって一両に、
ですから湯の台で、はい、通標っていうかタブレットっていうのをもらって、はい、それを持ってる車両しか江差には行けないと、で江差から帰って湯の台から出たら次の列車が入っていけるというような仕組みです。
すごい人間的で
非常に単純で、分かりやすいんですけどね。
もしかしたらコンピューターを埋め込みでも安全かもしれない。まあそういうような意味も含めて、惜しむ声もいろいろとあったということなんですね。あれですか、立川先生も鉄道ファンでいらっしゃるんですか。
いや、これはねそう言われると困っちゃうんですけども、鉄道は仕事で鉄道のこう勉強をして、はい、まあ、そのうちそれに魅力を感じるようになったと。やっぱり仕事の中でこう、まあ、まあ、今はまあ鉄道マニアって言われても仕方がないかなとは思ってるんですけども
仕事が高じてマニアになるという、はい、さあ、 こういう理系の方だからさぞかし読む本も専門書とか難しい機械の本だとかコンピューターの本が多いんだろうと思いましたら、実はお仕事以外では文系の本がお好きだそうですね、はい、どんな本を好んでお読みになるんですか？
まあ文系と言われてもあれなんですけど、子供の小さい頃はですね、あの SF とかが好きで SF よく読んでたんです。あとそれ以外のなんかよくわからないカフカとかね、ああいうのがなんか、
哲学的
よくわからないのが面白いというか、はい、そういうので読んでました。
さあ、そういう学生さんたちにも、それから地域の方々にも高専の豊富な図書をご利用いただきたいということで、実はあの高専の図書館というのは大変立派で、蔵書もいっぱいあるそうですね、はい。
まあ、高専は、まあ、中学卒業してから入ってくる学生、それとあと大学に相当する学生と両方いますから、まあ、いわゆる高学の書籍は、まあ、たっぷりあります。とその他に、まあ、高校生が読むような本も一通り揃えているということになっています。
図書館長さんをなさってらっしゃるそうですけれども、はい、今日は高専にはどんな本があるのということで、実は専門書だけじゃありませんって私が絶対高専の図書館なんか足を踏み入れたくないわって言ったら、山形さんこういうのもあるんですよということで、人気作家やベストセラー、読み継がれた、文学作品もありますということで、割とあの岩波新書、岩波ジュニア新書、講談社、ブルーバックスも充実、それから北海道ゆかりの資料もあります。で、小中学生にも親しみやすい科学の本なんかもあるんですね、実際に。
ええ、まあ、図書館、ここの図書館は、函館高専の図書館は、一般にも開放されてますので、はい、一般の方にも利用していただけるということと、あと、まあ、中学生が高専に見ようと、興味を持っていただくための本も、人と利用してあるということですね。はい、
まだちょっと先ですけども、夏休みなんかはお子さんと一緒に行ってみたらどうでしょうか。例えば小学生中学生にも親しみやすい科学の本で、サイエンスの入り口へというところでしたら、天気の仕組みの漫画本ですとか、はい、これから働くロボットを作ろうとか、キッチンで簡単実験とか、いろいろと上手に科学へ導こうという
まあそうですね、まあ下心って言えば下心があるのかもしれないで、
いろいろありますな、それからそうですね、あとは本当にジムに通う人の栄養学とかこういう、
まあ、実用書も、そういう実用書も一通り揃ってますんで、はい、まあ、地域の方にもご利用いただいてます、
はい。それから東野圭吾の、あ、東野圭吾の浪江雑貨店奇跡とかの奇跡とかベストセラーもあるということで、はい、これ実際に高専そのものに足を運んだ方がない方に、図書館をどうぞご利用くださいって言ってもご利用しづらいと思うんですけどまず場所を教えてください。
はい、正門から入ってですね、はい、まあ、すぐちょっとなんとロータリーまで結構距離あるんですけども、はい、そこのロータリーをとまっすぐ越したところに図書館の入り口がありますから、はい、まあ、図書館って大きく書いてありますから、そこでから入っていただければご利用でいただけます。
はい、ですから正面玄関を入って少しアプローチ長いんですけども、
まっすぐ正面の門ですね、
門入ってから長いんですけど、正面玄関とか学校に入らないで直接図書館にお邪魔できるんですね。
はい、そうです。
そうするとこんにちはって入っていって、本借りたいんですけどって言ったら、こう何か手続きがいるんでしょうか。
登録利用とデータを、個人情報になりますけども、登録していただければ、もうその日から本を貸して利用することができます。
1回につき3冊2週間お借りできるという、さっき私、はい、じっくり見せてもらいました
す
いません本当に広いんですね、図書館。資料もいっぱいありますし、実際にご利用いただいている方はいらっしゃるんですか？
まあ、そんなに多くはないんですけども、はい、周り の, 町内会の方にもコマーシャルしてますし、はい、あと工学書を借りと見に来られる方も来られます。
そうですね。で、その図書館では、図書館で演劇と朗読会を楽しもうということで、いろいろと催し物も学内向けにやってらっしゃるんですね。は
い、まあ、学内向け、まあ、一般の方にも参加していただいて構わないんですけども、いわゆる図書館に学生に足を運んでもらおうということで、いろんなイベント、まあ、今回はこれは 朗読会と演劇ですけど、はい、ビブリオバトルとかですね。
あ、ビブリオバトルね、昨年やりましたね。これは7月4日金曜日4時半から5時15分まで、はい、図書館1階のロビーで申し込みはいらないということでなさるわけですが、はい、どうですか今よく言われるのが若い方々がなかなか本を読まないとか、はい、図書の利用が少ないとか言われますが、高専の学生さんたちはどうですか。
まあやっぱりですね、一生懸命こういう行事で
興味を持ってもらおう
ってもらおうということで今努力しているところです。
は
い、
あ、そうなんですね。
あと授業なんかでも図書館を使うっていう授業もやっていただいてます。
そうですね、一回使い慣れるとこんなにありがたいものってなくてね、うん、
そうですね、
私なんか朝から晩まで行ってもいいぐらいですねさあ、今日はいろいろと立川先生にお話をお伺いしました。生産システム工学科の教授ということで20年間高専でお仕事をなさってらっしゃいますが、若い方々にお伝えしたいこと、あるいは地域の方々にお伝えしたいことがあれば最後に一言。
うん、そうですね、いわゆる高専は技術者を育てる、技術者を育てて世の中で、いろんな仕組みとかそういうのをちゃんと維持、ものづくりって言ってもものを作るだけじゃなくて、その後実際にその人を使ってもらって、危険がないように、維持メンテナンスするっていうのも技術者の仕事ですから、そういう人間がこれからどんどん技術進歩していきますから、そういう人間が大事なそういう仕事を担う若者がこれからどんどん出てきてもらうことでこの日本の豊かな生活を維持できると思いますので、ぜひ技術に興味を持っていただきたいなと思ってます。
はい、磨けば磨くほど光るという、はい、お宝がいっぱいということで、これからもご活躍ください。今月の高専宝探し花咲く町の技術者たちは函館工業高等専門学校生産システム工学科の教授で図書館長もなさっている立川博先生に伺いました。立川先生、いろいろとありがとうございました。